皆さんこんにちは。ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議なお話の時間です。パーソナリティで作家の小原武史と申します。沖縄の文化民話などを通して葬儀のお話や不思議な話をできればと思っております。そしてこの番組で一緒にトークを盛り上げてくださるのはこの方々です。
はい、株式会社イナンセ天霊の、何でもアドバイザーこと星野和幸ホッシーです。葬儀のことはもちろんいろいろな相談にも乗っちゃいますのでどうぞよろしくお願いいたします。
はい、そしてこの番組の構成作家しております沖縄のお笑い団体 FEC 所属オードブル松田健吾です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。この3人で毎週この時間に30分、放送しておりますのでリスナーの皆様よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、はい、ということで先週はまた怖い話特集をいろいろ、
そうですね、不思議な話特集
やってましたね。はい、マダン橋のね、はい、なんか逆立ち幽霊の話とかね、
はいはい、
逆立ち幽霊というか、まあ、死者は逆になるみたいなね、ちょっと話を
あるんですよね、そういう、
はい、
なんか怖かったっすね。
まあ、そういう回でした。
しかも先週だけ違う場所で撮ってたじゃないですか。
そうですね、
僕だけ隔離された場所で二人の顔が見えない中収録してるっていう。
そうそれは言わなくてもいいかもしれないですけど。まあこんな感じでですね、今週も始めていきたいと思います。ポポンポ今週も始めていきましょう。ポポポポイナンセ葬儀屋さんの不思議な話スタートです。この番組は株式会社イナンセ天霊の提供でお送りいたします。
はい、
では今週もこのコーナーに行きましょう。初めての事前相談。はい、このコーナーはイナンセ天霊スーパーアドバイザーホッシーに、リスナーの皆さんから来た、事前メールの質問に答えていっていただきたいと思います。では早速1つ目、よろしいでしょうか。
はい、
準備はよろしいですか。
はい。
はい、ラジオネーム島バナナさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
小原さん、スーパーアドバイザーホッシー、松田さん、はじめまして。最近からラジオが好きで、聞き始めました。
ありがとうございます。
葬儀についてのこの番組かって程度で、最初は聞いていたのですが、ふと自分の葬儀っていくらぐらいかかるんだろうと気になりました。
お
う、だからホッシーに今日はその質問をしたくてメールしました。ホッシー、葬儀っておおよそいくらくらいになるんですか？
これ僕も気になります。
ああ、
はい。
費用ですね。
はい、
まあ葬儀によって料金は異なってくるんですが、
まあそうですよね。
まあイナンセ天霊では、うん、このプランがまあ4つありまして、例えばこのお通夜も行わずに、
うん、
まあ、仮装のみ、
うんうん、
まあ、行うプランがあるんですけども、うんはい、その仮装式のプランですと、129,800円から、
はいはいはい、
またこのお通夜はこの個人と一緒に付き添って、うん、まあ、お部屋も共にして、まあ、お顔を見たり、
うんうん、
そういったことが行いたいお客様はこの付き添い出棺葬プランっていうのが22万円から。
なるほどなるほど。
はい、でその中には新聞にはこの告知を掲載しないんですけど、もう家族近親者のみにで、まあ告別式を執り行いたいっていうお客様は、まあ38万5千円。でまたこの新聞に告知をして、まあ回送者の方も、たくさんお招きしてですね、その大きく告別式を行う場合は、まあ一般葬プランがこの517,000円と、
うんうん、
この4つプランがありまして、まあ、お客様の考えてる、ご要望でしたり、
うん、
まあ、ニーズに合わせてイナンセ天霊ではプランを案内しております。
はいはい、
そのかかる費用に、まあ、応じてですね、
うん、
この葬儀保険っていうのも扱ってまして、
うん、
そういったものも踏まえて事前相談ではお客様にこう相談、
はい、
説明しております。
なるほどね。
はい、
前ちょっとお聞きしましたけど、やっぱりその法律で、まあ、仮装まではしないといけないんだけども、
はい、
まあ、お通夜っていうのは別に しなくてもね、
はい、
いいわけですよね。
そうです。
でそれを省いたプランっていうことですよね、
はい。
で、あのこの新聞掲載なんですけど、これ沖縄だけなんですよね、ほとんどね。
あ、新聞掲載、
沖縄ってすごいみんな新聞に出すじゃないですか、うん、誰らがなくなりました、
は
い。でしかもそれだけを楽しみにしているお年寄りの方がいらっしゃるんですよね。
楽しみにしちゃダメです
よ。そうですね。
でも絶対見ますよね。
見ますね。
みんな一回こう見ますよね、あそこはね。
でも沖縄ですとね、こう新聞載せると、まあ200名とか、うん、まあ多い方で500名とか回送者見える方多いんですけど、県外からこの沖縄の葬儀に参加する場合ですね、うん、なんか有名人かっていうぐらいこの人数、このびっくりする方多いですね、沖縄ではこんなに
みんな来るのも、
そうそうそう、
人気になった人なのかな
そうそう、もう200とか500名だと、もう本土でしたらもう有名人ぐらいの葬儀。
そうですよね、うん、やっぱ親戚関係が強いからいっぱい来ますよね。
そうですね、うん、確かにそれはありますよ ね、 ね。
でちょっと最後にちょっと話されてますと、うん、葬儀保険っていうの僕もあんまり聞いたことないんですが、これはどういったものですかね、
は
い。
葬儀保険は、まあ、商品としては2つありまして、うんうん、この月々の保険料が、まあ、何歳になっても変わらない、うん、保険料、一定型タイプの商品と、うんう
ん、はい、
またこの契約するときに保険金が、まあ、この金額がいくつかあるんですけど、その保険金を決めていただいて、うんうん、受け取る保険料は変わらないんですけど、
うんうん、
月々の支払いがこの年齢に応じて変わっていくっていう商品の2つ、この商品を提案してます。
この保険、受け取る保険料が年々減っていくっていうのは、年を取るごとにやっぱり、
あ、そうです、あの、はい、受け取る保険料が年を重ねていくごとに減っていくっていうのがこの保険料一定型。
なるほど、なるほど。
で保険金はこの変わらず、この例えば50万でもこの保険料を決めていただいて、受け取る額は変わらないんですけど、年齢を重ねていくごとにこの月々の保険料がこう上がっていくっていう保険金定額タイプ。
あ、なるほど、なるほど、うん、
この2つの商品がありますね。
うん、
で相談の時にやっぱりこの契約されるプランはこの受け取る保険料が変わらず、ただ月々の保険料は、
うんうんうん、
変動していくんですけど、
うんうんうん、
そのもらう金額を変動しないこの保険金定額タイプがよく契約される方が多いですね。
なるほど、なるほどね、
うん、今日はこの葬儀保険というものについて今欲しいから、はい、説明があったんですけど、うん、後半でもこう曲を挟んで、いろいろこの葬儀保険がどういうものなのかっていうのを詳しくね、聞いていこうと思ってますので、
はい、
ここで一曲お届けしたいんですけれども、
はい、
まあ、このメールですね、こちらのメールも、毎週皆さんから、応募しておりますので、よろしくお願いします。メールアドレス pppinance@gmail.com、 すべてアルファベット小文字で、pppinance@gmail.com となっております、う
ん、はい、
はい、ということで、一旦今日も欲しいからのリクエストの曲をかけて、後半また葬儀保険について詳しく、質問していきたいと思いますので、はい、お願いいたします。では欲しい曲紹介お願いします。
はい、本日は小田和正さんで確かなことです。
後半も引き続き、先ほどありました葬儀保険について、星にいろいろ教えていただきたいと思います。
はい、
はい、これ小橋さん、なんか質問というか、
例えば僕ら保険といったら生命保険が、
その
頭に、ね、
イメージが、ね、強いですよね、
はい、保険あるんですが、例えば生命保険の時に、 過去にちょっと例えばがんをしたとか、
はい、
1型糖尿病があるとか、
で
そういう場合ってやっぱり保険が入りにくかったりするじゃないですか、
はいはい、
そういうのはどうなんですかね。
この葬儀保険でしたら、まあ、持病を持ってても入れることは可能なんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっとあの特約っていうのがつきまして、
ええ、
通常の方よりはこうちょっと、例えば月々の保険料が少し割高になったり、
はい、
例えばこの葬儀保険の例えば保険料受け取る額がですね、100万円以下とか、そういったちょっと条件付きでしたら入ることはできます。はい、
なるほどなるほど。でこの保険って例えば僕らは生命保険で生命保険会社と契約するじゃないですか、
はい、
これも会社なんですかね。
そうです。
あ、じゃあその例えば代理店みたいな感じ、
まあ私たちはこの本社が福岡にあるんですけど、まあ、沖縄の代理店という形でこの葬儀保険を取り扱ってまして、はい、うん、でやっぱりたくさん事前相談する中、この自分のお葬式っていくらぐらいかかるのっていう時に、まあ、簡単なお見積もりを出して、はい、まあ、実際に、お見積もりが50万だった場合、そうするとこの葬儀保険でしたら、まあ、例えば50万、80万、100万といろいろなこの保険金の商品があるんですけど、
これも中でプランが置かれているってことですよね。
そうそうです。でやっぱり先ほどおっしゃってたように生命保険も入りながらもこの葬儀保険も2つ加入される方も多いです。と、いうのは葬儀保険の場合はこのもし亡くなった場合、まあ、早ければ翌日にはこの保険金って支払われるんですね。生命保険ですと結構いろんな書類を集めたり、手続き関係で、はい、家族にやっぱり振り込まれるのが1ヶ月後ぐらいになってしまうんですよ。
なるほどね。
このスピードの速さも売りですね。
あ、はい、なるほど、ね、なるほど。まあ、あれですよ、この死んだ後ですからね、私たちが、
うんうん、
いろいろ指図できないわけじゃないですか、
うん、
葬式ではこれしてほしいとか、
はい、
もうちょっとグレード上げてとか、
はい、
だからそういうのを事前にやっぱりプランを立てて、はい、こういう葬儀保険に入っておくっていうのはまあ、賢いやり方かもしれないですね。
その方がまあ家族にとっても運用がしやすくなる、ね、一つ の、ね、手助けになるものではありますよ ね。これ僕今30歳なんですけど、はい、いくつからこう入れるんですか、一応この葬儀保険って
。実際一応20代ぐらいから入ることができるんですけど、この年齢に応じてこの保険金受け取るのが、はい、変わらないプランですと、
うん、
年を重ねるごとに、まあ、ちょっとずつ月々の支払う額が上がっていくんですけど、
はい、
まあ、実際早いと若くで入ると、はいはい、例えば100万円のプランになるまでに、
はい、
この支払っていく年数ともらう額が早く重なってしまうんですね、
はいはいはい、
そうするとあとはもう生きてる間はちょっともらう金額よりも上がってしまうので、まあ、おすすめとしては、はい、70代、
はい、
80代ぐらいから入られた方が、うん、まあ、私から言うアドバイスとしてはいい商品だと思います。
まあ、この言葉が正しいかどうか分かりませんが、コスパがいいってことですよね。
はい、
まあまあそういうことですね。早く入っといた方が、今話聞いた早めに入っといた方がいいかなと思ったら、うん、っていうわけでもないってことですよね。だからまあ60代後半とか70ぐらいから、うん、ちょっとそういうのを見据えて、まあ、一つの就活として入っておく方がいいのかなっていうことですよね。
見極めが大事ですね。
なるほどね。そういうことですね。う
ん、実際この事前相談、その対象者親とか、はい、おじいちゃんおばあちゃんの相談で来る方も多いんですけど、
はい、うん、
実際この保険の話すると、うん、やっぱりその相談者ってもう50、60、
はいはい、
まあ、中には70代の方もいらっしゃって、
うん、
やっぱりその自分のこともやっぱり考えて、
ちょっと考え始める、
は
い、家族や子供にやっぱり負担かけないためにも、うん、じゃあ新聞載せてやった場合はいくらぐらいかかりますかってこう、
うん、
やっぱり相談されると、
はい、
大体 この新聞を載せてやるお葬式だと大体7、80万ぐらい、うんうん、かかってきますよというお話したら、じゃあもう保険は例えば100万円のこの商品にちょっと入ろうかなってなった場合、実際お葬式で費用が80万かかります。で保険からは100万円支払われます。で残った20万はこのご家族の皆さんを自由に使い道はあるので、この残ったもので例えばお仏壇を買ったり、
はいはいはい、
またその納骨先にあたってはそのお寺とか、またお墓を購入する費用に充てたりすることもできます。
うん、何かとやっぱ出費がね重なりますからね。
またそれ以外にもあの保険から入ってくるお金と、また実際葬儀すると、あのご家族の手元には皆さんからこのいただいた香典、その収入もやっぱり入ってくるので、
なるほど、
はい、結構残された家族には十分な費用は残るかなと思います。
このお葬式が終わった後のこの必要な経費もこれでもう賄っていけるんじゃないかということですね。
結構皆さんあのよくご助会の積み立て、されてる方もやっぱり県内多くて、その積み立てって月々2000円とか3000円、これを2年間払ってだいたい満期になるんですけど、その場合2年積み立てしてもだいたい24万から27万円ぐらい満期で貯まるんですけど、実際これでじゃあお葬儀ができるかって言ったらやっぱこれでは足りないんですよ。で足りない分を家族がやっぱりその手元から出すことになるんですけど、この葬儀保険の場合は例えば100万円のプランに入っておけば、まあ例えば1年経った後に万が一この亡くなった場合でも100万円は保険会社から支払われるので、積み立てする分よりもこの多くやっぱりもらえますから、その辺でもやっぱりこの積み立てとの違いなのかなっていう。
いざという時こう積み立てやってても足りないとかあんまり積み立てないっていうこともあるから、保険で同じぐらいこう払っとくんだったらこう何かあった時に安心できるっていうことですよね、保険の方が。
そうですね、ただこの葬儀保険は保証は100歳までなので、101歳になるともうこの保険っていうのは掛け捨てになるんですね。ただもうやっぱり僕も自動車の保険入ってますけど、まあ、生きてる間、無事故だったら保険使わないまま、もう払って終わるんですけど、万が一ね人を引いてしまったり、そういった場合にやっぱり保険って入っておかないと大事だなと思うので、
だしこう自分だけがこうあ、ね、どんなに安全運転しても当てられちゃう時もあるから、
そう、
特に自動車とかに関してはね、そういうのもありますから、何があるか分からないっていうところですよね。
この葬儀保険もね、やっぱり、病気がなくても、
いつ何が起こるか分からないっていうところですよね。
事故にあったり、またね突発的なこの体の発
作とかで
急に亡くなる方もいらっしゃるので、まあそういった何起きてもいいようにこの保険をかけておくっていうのはある意味まあいいのかなと。
そうですね、確かに今生命保険とかこう車の保険とかみんなこうね意識持ってやってるんですけど、意外にこういう葬儀の部分っていうのは見落としてる方もね多いかもしれないので、これを機にちょっと考えてみてもいいかもしれないですね。はい、これはどうしてもやっぱこうまたもっと詳しいことをこう星に聞きたいなって思った時に、どうしてもやっぱ星とタイミング合わない時があるじゃないですか。みんなスケジュールがあるんで、そういった時はこうどうやったら相談できるんですか。
うち伊南瀬天霊ではこの葬儀保険の資格持ってる者が4名いますので、まあ、私以外でも、誰かしら会社の方には相談員はいますので、もしよければお電話でしたり、また日時を決めて対面して、相談することも可能です。
あ、電話でもこうできるっていうことですね。
お電話でもできるんですが、実際やっぱりこの資料を見ながら、保険ってやっぱり大事なものですから、
そうですよね、
やっぱりお客さんも理解して納得していただいた上でやっぱり入った方がいいのかなと思います。
そうですね、確かに事前相談も一緒に、まあこういう詳しい話を聞いたりとか、じゃあこのいついつ行きたいんですけどって予約を取ったりとかっていうのもできると思うので、こちらのお電話番号ももし 可能であれば教えていただいてもいいでしょうか。
あ、はい、はい、まあ、事前相談でももっと詳しい内容の、はい、まあ、相談もできますので、うん、はい、また対面また電話でも受け付けていますので、はい、電話番号の方が、はい、代表番号で0120-103-006 番までお電話ください。
はい、
はい、
お願いします。もしかしたら僕今ホッシーの携帯電話の番号を言ってくれるかなと。
それはちょっと違う。
僕は24時間は受け付けております。
そうですね。ぜひ皆さん
ロボットではないので、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、で以上初めての自伝相談でした。
番組をそろそろお別れの時間となりました。星、今日もありがとうございました。はい、今日はいかがでしたでしょうか。
はい、今日リスナーさん何さんでした。
ラジオネーム島バナナさんと、
あ、はい、
あ、島バナナさんですね。
島バナナさんからの、はい、この、まあ、ラジオを聞いて、
はい、
葬儀にちょっと関心を持ってもらったのがちょっと嬉しかったですね。
あ、そうですね、やっててよかったって思いましたね。はい、ということで、こんな感じでたくさんメールもお待ちしております。
はい、お待ちします。
メールアドレス、ppppinanse@gmail.com、すべてアルファベット小文字で、ppppinanse@gmail.com となっております。よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。
さよなら、
バイバイ。